この不義な裁判官の言っていることを聞いたか。まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらずに長い間そのままにしておかれることがあろうか。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。祈り続けなさい、そうしたらやがて聞かれるとは語っていません。神は速やかに裁いてくださるであろう。私たちの頑張りを見て裁いてくださると書いていません。速やかに裁いてくださる。しかし地上に信仰が見られるだろうか。不義な裁判官でさえ願い続けたら聞いてくださるのだ、まして神様が聞かないことがあるか。私たちの信仰が問われるんですね。不義な裁判官でも祈りを聞くんだよ。まして神様が聞かないことがあるか。なのにどうして祈らないんだいと。人が疑いと戦うとき、頑張ってもっと強い信仰を持とう、そう考えるかもしれません。けれども信仰って頑張って強くなるんだろうか、頑張って獲得するものなんだろうか。もしもっと信じなければならない、あなたの信仰はあまり強くない、それでは不十分だ、そんな考えがあるなら、それはサタンのささやきかもしれません。そうしてサタンは私たちを、あんた足りない、あるいは聞かれない、あんた価値ないからよ、いやその祈り間違ってるからだよ、間違ってるのも問題かどうかというと、いや間違ってたら間違ってたで神様はそれは違うよって言われたり、いやでもあなたのその信仰によって、このヤマメも正しいか間違ってるかというと面倒をかけるって囚われていたので、あんまり正しいと言えないかもしれない。でもそれでも通じると。だからこそまず祈る、一歩踏み出していく。福音書の中で弟子たちに自分の息子からこれを追い出してほしいと願ったんですが、残念ながらできなかった。それで父親はイエス様のところに行きます。そうしたらイエス様はその子連れてきなさいと言われたので言われて、そしていつ頃からこんなになったのかとその子の様子を見てイエス様が言われた時に、もう父親は説明します。そしてその後で、もしできますなら私どもを憐れんで助けてください、そうお願いしたところ、もしできますればと言うのかと、信じる者にはどんなこともできると、まあもしできればなんてイエス様に言ったもんですから、もしなんて言うのか、その信仰の不足はまあ言われたわけですが、うん、それで父親はこう言うんですね。すぐ叫んで、信じます、不信仰の私を助けください、あんた信じてない、まだ信仰足りないから願いを聞き届けるわけにはいかない、そうは言われなかった。足りないからこそその信仰へとイエス様が導いてください。つまりこの父親はまだ疑いもあったんです、まあ、それは無理もないとも言えます。弟子にお願いしてダメだったんです。一回ダメだったって見るとやっぱり疑いはどうしても強くなります。しかしイエス様に願い出る信仰、ダメだったけどもそれでもイエス様には願う祈る信仰はあったんです。それでいい、あとはイエス様が導いてくださる、からし種一粒ほどの信仰があればとイエス様言ってくださいます。それさえも捨てて、このからし種一粒で何になるかと捨てて祈ることをやめてはいけない。 イエス様がこの例えで話された不義の裁判官のように、実はサタンは祈りを恐れるんです。だからその祈りを面倒だ、祈りは神様の力を呼び起こす、こんな面倒なことはないと実は悪魔は恐れているんです。だから私たちに祈らないように、祈っても無駄だ、神様がお前のようなことを聞いてくれるか、そうして信仰を失わせ、失望に悪に陥らせようとするんです。私たちはこの例えをしっかり覚えておくべきです。サタンは祈りの力に退くんです。もう祈りは嫌だから仕方ない、お前のためになる働きをしてやろう、サタンはさーっと退く。祈ったら道は開かれる。ただ、まあ、闇雲に祈る、あるいは信仰なしに祈ってもいけない。しっかりとイエス様が父親に対してもしできればというのかと言われたのも、本当にそのせっかくその出来事がなされても信仰を持ってそれを受け止めなければ神の技にならない。ああ治った、ああよかった、それが本当に神様がなさったではなくたまたまというような受け取り方もする可能性があります。もしできればであれば、あれいいんだそれで、すぐさーっと過ぎ去る。そうではなくて、本当にどうして私たちを真剣に祈るように神様が導かれるかというと、それをそのまんま受け取ることができるように、だから失望せずに常に祈る、熱心に祈るというのは、熱心でなければ聞かれないではなくて、熱心であればあるほど、つまりもう自分には本当にどうしようもないです、ただあなたしか頼りようがないんですと、完全に神様だけを求めた時にこそ恵みが本当に実感できる。私たちのためにしっかりと受け取る信仰を言われるんです。あるところでずっと雨が降らない、もう本当どうすることもできない、そうだ教会の牧師にお願いして祈ってもらおう、まあ、で雨乞いって言ったら変あれなんでしょうけど、雨を願う決起祈祷集会っていうのが教会に開かれることになった、牧師一人だけで祈るよりもみんなで祈った方が聞かれるから、で牧師がみんなを招集してこの日にみんなで雨が降るように祈りましょう、でそして牧師が大勢の人が来て、もうみんなが本当雨降ってほしいにやってきて、で牧師は講壇立ったんですけども、牧師は言ったんです、皆さん信仰がないのでダメです、これでは祈っても聞かれません。なんでですか、私たち雨降るようにって願ってこうしてみんなで集まったじゃないですか、どこも信仰がないんですか、牧師が言ったんです、皆さんなんで本当に雨降るようにって願ってそれを信じているなら、どうして誰一人傘を持ってきてないんですか、雨降ると祈って雨降ると思ってた、降ってほしい、降って降るって信じてたら、なんで傘持ってきてないの、みんななんで手ぶらなの、教会で救われるように祈って、新しい人来たらもちろんもう全部準備万端で整えて祈ってますと、それは人間的にも無理ではあります。しかしその先々のことを備えてくださる神様をどこまで信じているか、そしてそのためにまた神様は私を用いてください、ならば主よこれこれのためにどうぞ、加藤陽子先生が本当そうでした、主父のためにどうぞ神様救いよ、で祈ったからこそそこに行く、でその祈りを受けて私たちも示されて訪ねていこうか、やっぱり祈って神様を本当に信じていたら、一歩祈りと同時に本当に一歩でいい、それを踏み出していく、そういう力も神様与えてくださる、その人が救われるために私の一歩、それをまた神様を用いてくださる、 して常に祈り続け、また一歩一歩神様が道を切り開いていくことを知っていく、それを体験していくことができるなら、なんと幸いなことだろう。そのような神様の働きを受け取ることもできる、その信仰が地上に見られるだろうか。本当にイエス様はそのことを願っておられるんです。これはアメリカでの話ですが、高校生の男の子が世界の飢餓問題について書いた作文が、それが認められて、ワールドビジョンの働きを通して2週間半アメリカに研修旅行をするチャンスが与えられたそうです。彼が行った国はエチオピアでした。エチオピアはとても美しい国で、その美しさにすごく感動したんですが、それ以上エチオピアという国の貧しさ、大きな衝撃を受けました。ある日ワールドビジョンの物資配給所で物資を配ったり、また近所の子供たちと遊んだり、そういうことをして、その後またその物資の配給所から物資を配るために出発しようとした、その時11歳の少年が自分の肩をポンポンポンってつつくんです。なんだろうと思って振り返ったら、その11歳の少年は高校生の男の子の T シャツをじーっと見てるんです。普通の T シャツなんですけども、でもじーっとその T シャツを見た後、自分自身の着ている T シャツを見るんですね。穴だらけ、擦り切れて、もうボロボロ。